今日からヘブル書を学んでいきますけれども、ヘブル人ですよね。要するにユダヤ人のことです。ヘブル人、イスラエル人、ユダヤ人といろんな言い方がありますね。パウロはフィリピ書でヘブル人という中のヘブル人と自分のことを言っています。ヘブル人というのはやっぱりそれだけ の素晴らしい呼び方なんだと思います。ヘブル人っていうのは大体創世記の中で書かれてきます。そしてイスラエル人と呼ばれるようになっていくのはヤコブから十二部族が出ていって、その辺からですねイスラエル人という名前が出てきます。ユダヤ人というのは保守後 の南ユダのそのユダヤ人、そのがそのままその名前になっていきます。で、ヘブル人への手紙のですね、まず背景ですね。背景っていうものが、なぜこの、ヘブル人への手紙っていうのが書かれたのかっていう、まずちょっとその背景を見ていきたいと思います。誰が書いたかはわかりません。はっきりとはわかりません。誰だろうといういろんな意見があります。パウロじゃないかとかですね、いろんなありますけれども、はっきりと聖書で誰々が書いたということは書いていないので、これは分かりません。で、誰に宛てて書かれたかというのは、まさにこのヘブル人への手紙なのでね、ユダヤ人に向けて書かれたということが言います。じゃあなぜこのヘブル人への手紙が書かれたかという、その目的、なぜ書かれたかということですね。で、ちょっと人の働きを見ていただきますと、人の働きというのは、エルサレムで教会が始まっていくわけですね。で、エルサレムで教会が始まっていきますけれども、2章の41節にはペテロの説教によって3000人ほどが仲間に加えられたとあります。そして4章の4節見ますと、今度は5000人、男の数が5000人ほどになったというですね、そういうふうに多くの人が救われてくるわけです。ただユダヤ人からの迫害は続いておりました。まず最初にその人たちに対する迫害が続くわけですけれども、7章においてステパノが、ユダヤ人の話をして、そしてステパノにですねが殉教者として殺されていきます。で、8章に行きますとですね、使徒の働きの8章に行きますと、8章の1節に、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたという言葉があります。明らかに変わってきているんですね。それまでは3000人救われた、5000人救われた、そしてたくさんの人が信仰に入っていくわけです。ところがですね、このステパノのことをきっかけに迫害が始まっていきます。そうするとですね、今までこう教会っていうのがこう成長を始めて、たくさんの人が救われていくんですけれども、迫害っていうことによって散らされていくわけですね。で、そういう中にあって、そのイエス様を信じたこのユダヤ人ですね、ユダヤ人の中に迫害によって信仰をやめようかっていう人たちも出てきているわけです。で、彼らはやはりまだこの救われたユダヤ人はまだ神殿で礼拝をしたり、モーセの律法を守ろうとしたりという、やはりそういうユダヤ人社会の中で生きているわけですね。で、そういう中に迫害が起こった時にどうしようか、このままでいいんだろうか、 いろんなことを考えて、やっぱり信仰を捨ててユダヤ教の方に戻った方がいいんではないかと考えてきた人たちがいるということです。そういう人たちに対して信仰をしっかり守りなさいという意味でこの手紙が書かれているわけです。初めに抱いた確信を最後まで保ち続けるようにというふうに進めるためにこのヘブル人への手紙が書かれていくわけです。ですから信仰を持って喜んで行こうとするときにですね、いろんな問題が起こるわけですよ。これだけ頑張ってきているのになぜこんなことが起こるんだろうかと思ったりするわけです。これはこの、ユダヤ人だけではなく私たちにもあることです。信仰を保っていこうとするとどうしても日本で行こう、信仰を持っていこうとすると宗教の問題が出てきたりですね、仕事をしている人は会社の中で、お酒の席に行かないといけないとかですね、いろんな問題が出てくるわけです。本当にこの信仰生活を送っていこうとすると様々な問題が私たちを襲うわけですね。でその時にどうしたらいいんだろう、このままでいいんだろうか、信仰を捨てた方がもっとやりやすいんではないだろうかといろんなこう誘惑があるわけです。信仰があるゆえになぜ私はこんなにこの中で苦しまないといけないんだろうか、家庭の中で、会社の中で、学校の中で、地域の中で、なぜ私は信仰を持ったゆえに苦しまないといけないんだろうか、人々からこう阻害されていかないといけないんだろうか、いろんな問題が出てくるわけです。それがヘブル人の手紙なんですよね。じゃあそれに対してどう解決したらいいんでしょうか、どうすればいいんでしょうかっていうのがここに書かれているわけです。それはその解決方法はイエス様を見上げなさいということなんです。イエス様を見上げていきなさいということなんです。イエス様でどういうお方かということをよく知りなさいということなんです。やっぱり信仰が揺らぐ、信仰がこう私たちはどうしたらいいんだろう、いろんなことを考えていく中に大きな原因はイエス様を知らないということです。もちろんイエス様は神の子であり、私たちのために来てくださった方であり、いろんなことはわかります。知識的にはわかります。でも、もっと個人的に、もっと深い意味で知っていかなければいけない。また、本当にどういう方なのか、ということを私たちは知っているだろうか、ということが問われてくるわけです。だからイエス様を本当に知っていったときに、私たちは、信仰というものがもっと力強いもの、もっと喜びにあふれたものになるのではないかということを言っているわけですね。で、ヘブル人への手紙を読んでいきますとですね、今日ちょっと4節はまだ来週の話になるんですけども、ここに御使いというのが出てきます。ユダヤ人は3つのものが優れていると思っていました。一つは御使い、一つはモーセ、一つは祭司、大祭司ですね。ユダヤ人たちはこういうもの、この御使い、モーセつまり立法ですよね、そして大祭司、このものがすごく優れているものとして捉えていました。でも聖書ではそれらのものよりももっと優れているのがイエス様ですというふうに言っています。さらに優れたという言葉がですね、何回か出てきます、ヘブル書の中に。これは確かに素晴らしい。でもさらに優れたお方がイエス様だというふうに紹介をしています。で、特に今日のところは、語られたイエス様ですね。今日のテーマが、御子に、何でしたっけ、啓示される御子でしたかね。啓示ということは、この神様のことを私たちに知らせるということですけども、私たちに神様自身がイエス・キリストでどういう方かっていうのを神様が知らせてくださっているということです。私たちがこう知ることはできないんです。私たちは本当に神様のこともイエス様のことも知ることはできないんです。 それは神様の側から私たちに示してくださるから知ることができるんです。方法としては、神学的な用語で言ったら一般啓示、特別啓示というのがあります。一般啓示というのは、私たち自然界を見たら、これは誰が作られたか、自然界の中を通して神様を知ることができるということです。不思議なもので、自然界見たら本当に不思議なもの、不思議だと思います。さっきも言いましたように、秋になったらちゃんと柿の実がなるし、食べられるようになるし、でも本当不思議だなと思うのは、もう食べてもすっごい渋い柿が、干していけばどうしてこんなに甘くなるんだろうと、本当に分かりません。まあいろんな化学物質の変化があるんでしょうけども、でもそれはただ私たちがこういうことがあるって知るだけで、でもそういうふうに作られたのは神様です。だから神様の作られたもの、いろんな不思議なものを通してですね、秋になるとすごく紅葉が綺麗になってますけども、あれは木がですね、もう栄養取らないから、もう葉っぱいらないとでみんな捨ててるわけですよね。でもそれが私たちにはすごく綺麗に見えますし、だからそういう自然界、いろんなことを通して私たちは、とてもこれが神様、人が勝手にできるものではない、その背後にちゃんとそれを作られた方がおられるんだということを知ることができる。それが一般啓示です。ですね。だから山を、私たちもこう山を見て、わ、すごく綺麗だな。でも、人は、罪を犯した人は、そのものを神にしていきますけれども、でも神様が、本当の神様はそれを作られたということです。そういうことを通して私たちに語られてますよ。で、特別啓示っていうのは聖書です。聖書を通して私たちに語られています。私たちに、この聖書を通して、神様とは、イエス様とは、救いとは、ということを語ってくださるわけですね。ですから私たちは、語られた言葉を通して、ああ、神様ってこういう方なんだな、ということを知っていくことができるということです。ただやっぱり一つの問題は、それを聞いて、あ、本当にそういう方だというふうにして、受け入れていくということが大切になってきます。いくら語られても、聞かないと受け入れられないですよね。今、祈祷会で、やってるとこなんですけども、ルカの福音書の18章を見ていただきますと、ルカの18章にですね、ルカの18章に、青年でお金持ちで、ルカの18章の18節には、ここには指導者とあります。またある指導者がイエス様に質問します。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。この人は、ルカでは指導者です。他の福音書を見ますと、青年です。お金持ちです。この人が何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと聞いてるんですね。で、19節にイエスは彼に言われたとあります。つまり、イエス様がその青年の質問に答えているわけですね。つまり、語っているわけです。で、20節を見ますと、19節から読んでいきますと、イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか？良い方は神お一人のほか誰もいません。今しめはあなたも知っているはずです。勧誘してはならない。殺してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。あなたの死と母を敬え。と、イエス様語ったんです。語ったんですね。するとその人は、私は少年の頃からそれら全てを守ってきました。と言いました。で、22節に、イエスはこれを聞いて彼に言われたんですね。言われたんです。つまり語ったんです。まだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。と語ったんです。つまりこのヘブル書の一章のところにあります、神様は語られるということです。語られるんですね。で、彼はそれを聞いているんです。でも、 彼はイエス様の言葉に答えられなかったわけですね。23節見ますと、彼はこれを聞いて非常に悲しんだ、大変な金持ちだったからである。だからイエス様が語られたということに対して、この止める青年、指導者であるこの青年は聞くんですよ。イエス様が語られた言葉を聞くんです。ただ聞いた後どうするか、分かりましたっていうのか、また神様、イエス様の前に、私にはとてもそれは無理な話です、それができるように力を与えてくださいっていうふうに悔い改めていけばよかったんですけども、聞いて行わなかったわけです。聞くだけではなくて行うものになりなさいって信仰は教えています。でも彼はできなかったんですね。言われたの、語ったの。でもですね、19章を見てみますと、このルカの19章を見てみますとね、この物語と対比する物語が出てきます。それがザーカイの話です。ザーカイは2節見ますと、するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであったと紹介します。同じ金持ちなんですよ。同じ金持ちなんです。で、止める18章の止める青年の方は、彼は小さい時から戒め守ってますっていうふうに言っているように、貧困法制なんですよね。貧困法制だけど、普段は素晴らしいな、若くて指導者になっている、しかも神様の祝福で大きな大変な財産を持っている、素晴らしい人だと思ってたのが、でもイエス様の言葉は聞けなかったんです。語られた言葉は聞けなかったんです。一方のザーカイは主税人です。主税人というのはもう異邦人と同じように扱われているんですね。で、彼らはお金というものに対して非常に汚い。この後彼は告白してますけれども、彼は税金を取り立てるのにですね、8節見ますと、ザーカイが悔い改めに行くところのですね、8節の一番最後の言葉を見ますと、誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返しますと言ってますから、税金を取り立てるのに脅し取ってたわけですね。そういう人です、ね、私も前税金を支払うのに、自分で計算していったら、自分で計算してたら違うって書いて、税務署に行ったことがありましたけども、あの時に税金を納めて、あ、すいませんでしたって言うんで足りない分を納め、まあそんな大した額じゃないんですけども、納めた後に、新聞配達してましたよね、前。新聞配達をやめた時の、何でしたかね、退職金が出たんです。まあ、わずかですけども。そしたら、退職金、他にもあるんですけどって言った時の、税務署の人の目がですね、本当にキラッと光ったの。まだあるって感じでね、なんか本当に光ったの覚えてます。そして、退職金があるんですけど、退職金は税金かかりませんって言われて、ほっとしたのは覚えてます。でも、なんか税務署と税金取るために、すごい、すごいなと思って見てたんですけども、ここの場合は、脅し取るんですよね。しかも正式な税金ではないんですよ。正式な税金ではない、支払わなければいけない税金のもっと多くを要求して脅し取っていたという、非常にそういう悪い人です。でも、この人はイエス様とですね、会って、五節に、イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。で、一晩泊まることになって、ザーカイはイエス様とそこで食事をし、そして話をしているわけですね。多分そこでやっぱりイエス様は語られているはずなんですよ。語られているわけですね。でもその主税人のザーカイがイエス様の言われた言葉を聞いて彼は変わるんですね。 で、変わって何をしたかというと、8節にあるように、まず財産の半分を貧しい人たちに施しますと言ったんです。この18章の富める青年は、イエス様22節で、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。なんかすごい貧困法制で、真面目な人のように思うんですけれども、貧しい人たちに、その自分の財産を分けてあげなさいって言われた時に彼はできないんですよね。でもあのお金に汚いザーカイは、自らですよ。言われてからじゃなくて、自ら財産の半分を貧しい人たちに施しますと言ってます。で、さらに脅し取った人には4倍にして返しますと言ってます。これで多分彼の財産はなくなるんだと思います。つまり、イエス様が言われた言葉は、この金持ち、富める青年にも言われてます。でも同じようなことが、まあ、違うかもしれ、内容違うかもしれませんけども、同じようにザーカイに語られてるわけです。だから神様はいろんな人に語られてるわけです。語られてるけれども、聞いた人がそれをどうするか、というのは私たちに問われているものです。イエス様は言われました。イエス様はこうだと言われました。その時に聞いた人たちがどうそれに答えるか、だから私たちもそうだと思うんです。聖書の言葉を読みました。この聖書のことを私たちは読んだというふうに言いますけども、神様は語られているわけです。聖書を通して私たちに語られているわけです。じゃあ語られた言葉を聞いた私たちはどうするかですよね。その通りに行くのか行かないのか。で、その時にやっぱりすごく問題になってくるのは、この富める青年はどこに望みを置いてたかっていうのがわかるんですよ。彼はお金だったってことがあるんですね。ここではっきりするわけです。で、彼にとっての財産っていうのは神様の戒めを守ったから、その祝福として与えられたものなんですね。それを手放すことはできないんです。でもイエス様を信じたこのザーカイは手放すことができたんです。それは自分の拠り所とするのが財産ではないということが分かったからです。だからこの二人の最後がすごく対照的なのは、この金持ちの青年の最後は23節にあります。彼はこれを聞いて非常に悲しいんだとあります。大変な金持ちだったからね。大変な金持ちだったから、それだけ神様にいただいたものを貧しい人にはやれないと思ったんですね。彼は非常に悲しんだんです。イエス様が語られた言葉に対してどう自分がするのか、それを受け入れない者の姿が非常な悲しみ。でもこの世的に見たらお金残ってるんですよ。この世的に見たらお金は施してないので自分の元にあるわけです。お金をものすごく自分の元にまだ残ってるんだけども、悲しみしかない。イエス様の言葉をせっかく語られた言葉に答えられないところの結果が非常な悲しみなんですね。そしてこのザーカイは、聖書には書いていませんけども、8節に、しかしザーカイは立ち上がり主に言ったんです。立ち上がるっていうことはよっぽど興奮してるんですね。そして彼は喜びを持ってイエス様に言ってるんです。自分から言ってるんです。イエス様にこうしなさいって言われてるわけではないんですよ。こうしなさいって言われていないんですけども、彼の人生においてはお金を取り立てるっていうことが一番です。でもその取り立てるっていうことは違ったんだ。彼にとってこのイエス様の言葉を聞いて、この方を信じて従っていくことの方がよっぽど喜びなんだってことが分かったときに、捨てられたわけです。全てを施すことができたんですね。そしてイエス様の最後の言葉は9節に、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。イエスはザーカイに言ったんです。今日救いがこの家に来ました。非常に悲しんで立ち去るのか、救いが今ここに来たんだという喜びに浸されるのか、 そこに大きな違いがあるんです。それはイエス様が語られた言葉に対してどう答えるかということです。私たちは聖書を読んでいて、その言葉をアーメンと聞きながら、でも読んだだけじゃダメなんですよね。それに答えることができるかということです。それに私たちはイエス様の言葉にお答えすることができるか、それが一つの大きな問題だということが言えます。ヘブル書に戻りますけれども、ヘブル書の一章の中で、じゃあイエス様はどういうふうに語られていったかっていうと、ヘブル書の一章の一節には、神は昔、預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、これは旧約聖書の話ですよね。旧約聖書の、中において、預言者を通して語られたっていうことです。預言者を通して、多くの方法で語られたんですね。直接に神様が語られることもあるし、御使いを通して語られることもあるし、様々な方法で語られました。でも旧約だから新約だからっていうことはなくて、同じ神様が語ってる、方法が違うってだけです。新約においては2節にあります、この終わりの時には、今の時代のことですね、御子にあって私たちに語られましたとあるわけです。預言者たちも勝手に自分で語ったのではないんです。自分の考えを勝手に語ったのではないんです。こういう礼拝でする説教ですけどもね、説教って何かっていうと、御言葉の取り次ぎです。私が今こうやって話しているのは、聖書にこう書いてあります、聖書にこう書いてあります、そしてその意味はこういうことです、だから神様の御心というのはこういうことですよと語っていくのが説教です。自分の意見を言っているんではないんです。私はこう思う、皆さん私はこう思うんですけど、皆さんどう思いますかっていうのは説教ではないんですね。説教になってくると、神様はこう言われていますって言うんです。だから私の意見、私の考え、皆さん私はこう考えるんですよというのは説教とは言いません。聖書の中に、予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものですって言葉があります。これはペテロの第2の1章21節ですね。予言というのは決して人間の意思によってもたらされたのではないということです。だからさっきも言ったように、自分はこう思う、私はこう思うんだというのは説教じゃないというのはそこにあります。人間の意思によってもたらされたものではなくて、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語った、これが予言なんですね。で、聖書には何が書いてあるか、ヨハネの5章39節を、ヨハネの福音書5章の39節を見ていただきますと、ヨハネの福音書5章39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。このヨハネの福音書ですから、ここで言っている聖書というのは旧約聖書だということがわかります。旧約聖書の中で永遠の命があると思ってその旧約聖書を調べています。しかし旧約聖書は私について、つまりイエス様について証ししている。これが聖書。これが旧約聖書です。ということを言っているわけですよ。ね。だから今からヘブル書を学んでいきますけれども、ヘブル書はですね、結構ですね、旧約聖書の言葉が出てきます。旧約聖書のことがいっぱい出てきます。それに勝ったお方。それはどういう、旧約で言われているのがどういう意味かっていうのが書かれてきます。ね。で、特に今のヨハネで言ったようにイエス様について明かしているのが聖書である。で、そのイエス様というのはどういうお方かということがここに書いてきます。1節、2節から読んでいきますと、 神は御子を万物の相続者と定め、御子について世界を、御子によって世界を作られました。万物すべてを相続していく、受け継いでいくのはこのイエス様であり、イエス様によって世界は作られたんだということです。ね、そして、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。すべてを作られ、そこを保っているのがイエス様なんだってことを言ってきます。これですね、コロサイ人への手紙をちょっと開けていただきますと、コロサイ人への手紙、一章、一章十六節。コロサイ人への手紙、一章十六節、402ページですね。一章十六節に、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。十七節に、御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。とあるわけです。すべては神様が、このイエス様が作られ、イエス様によって保たれている。ところがですね、コロサイ書の20節から読んでいきますと、そのすべてを作られ、すべてを保っておられるイエス様は、20節に、その十字架の地によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです と、この最初に書いてあるわけですね。でヘブル書で読んでいきますと、この方が、一章の三節に、三節の後半の方に、御子は罪の清めを成し遂げという言葉があります。これだけ素晴らしい、すべてを作られたイエス様が、すべてを保っておられる、すべてのものを作られ、保ち、すべてを支配しておられるイエス様が、実は私たちのために十字架にかかって死んでくださったんだ。だからここで大きく局面が変わるわけですね。こんなに素晴らしい、すべてを作られ、自然界も作られ、私たちも作られ、すべてを支配しておられる、あのイエス様が、罪深い、神様に敵対していた、このような私たちのために死んでくださった。それがイエス様なんですよ。それがイエス様なんですよ。ということを言ってきます。そしてその方は今、三節の一番最後に、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれましたと言います。権威のもとにあるんですね。これがイエス様なんだということです。だから私たちは、イエス様という方は、ただ私のために死んでくださった方だけではなくて、すべてを作られ、保っておられる方。あなたが今こうやって生きておられ、生きていることができるのもイエス様によるんですということです。ね。この前、何でしたかね、NASA でしたかね、あの人工衛星打ち上げて、隕石が地球にぶつからないように、それに隕石にロケットをぶつけて、あの隕石の軌道を変える実験をしたとかなんかありましたけども、そんなことしなくても大丈夫なんですね。人間は隕石がぶつかったらどうしよう。じゃあそのために備えるためにロケット飛ばして、それのぶつけて、それを方向を変えて、地球が守られるようにしようといろんなことを考えて、できたできたとか言ってるわけですけれども、そんなことないんですよ。神様が今、そのイエス様が作られた、この地球も作られたってことは、イエス様が守ってくださっている、私たちの地球も守ってくださっているんですよね。そうすると余計なことをする必要ないんです。信仰っていうのはイエス様を正しく理解していくと、この方が私たちを守ってくださる、しかも 十字架にかかるほど愛してくださっている、そういうお方だということがわかるということです。それを信じていくということです。そうしたら、それが本当に分かっていくと、言われた言葉を、さっきのザーカイのように、そのイエス様の言われた言葉を信じ受け入れていくことができるということなんです。イエス様言ったって、でもこれは私たちの考えでいくとちょっと違うしなとかね、聖書こう言ってるけど、どうもわからんとかですね、私の考えではこれは違うとかいろいろ思ってしまう。でも、そうではないんですよね。私が間違ってるわけですよね。だから私たちはイエス様の語られた言葉っていうのを本当にこう受け入れていくということが大切です。でもそのためには何を言っているのか、イエス様どういうふうに言っているのかということを本当によく知らなければいけないということだと思います。で、そのことをヘブル書でこれからまた詳しく学んでいきたいと思っています。それがヘブル書なんですね。語られたことを、イエス様は今私たちに聖書を通して語られたことに、私たちはその信仰に語られた言葉に生きることができるように、聞くだけではなくて行うことができるようになるように、ぜひ祈っていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。